今日はイザヤ書の33章と34章です。改めておはようございますですけども、久米島でコロナの感染者がだいぶ増えてきてしまっているので、残念ながらというかやむを得ない形ですけども、リモートで今日このように礼拝をしています。それでもこうやって聖書を御言葉を開いたり賛美したりしながら離れてはいますけども、同じイエス・キリストのことを、父なる神のことを聖霊によって思い巡らして、また場所は違っても世界中でその褒めたたえられている神を一緒に賛美したり礼拝できることは本当に感謝なことだなというふうに思います。もう少しでも早くこれが、この状況が良くなって、また一緒に集まることができることを主にあって期待しています。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ、いつもと同じように、私たちの内側で、聖霊によって、確かな声として、私たち一人一人に語りかけてください。今日与えられている御言葉を通して、あなたが私たちに語ろうとしておられること、明らかにしようとしておられること、知ってほしいこと、覚えていてほしいこと、そのことを聖霊によって捉えることができますように、助けてください。環境が違いますけども、いつもと。もうどうぞその中にあるからこそ、あなたに助けを求めますよ。どうぞ助けてください。私の思いを今あなたに向けさせてください。そして、あなたが語ってくださる御言葉の一つ一つを受け取っていくことができますように、私のうちに住んでおられる聖霊を強めてくださって、私を励ましてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を、あなたの知恵を、また言葉をお与えください。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かっちゃうことができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。イザヤ書の33章と34章です。少しイザヤ書の文脈を離れているので、時代背景を確認したいんですけども、イザヤが活躍したというか使わされていた時というのは、北イスラエルという王国はアッシリアによって滅ぼされていました。で、そのアッシリア帝国の、脅威というのが南ユダにも迫っていました。で、特にそのヒゼキヤっていう王様が出てくる前、アハズという王様はとても悪い王様でした。南ユダの王様なので、その神がイザヤを使わして、また他の預言者たちも使わして、ご自分に期待するように、ご自分に信頼を置くように、待ち望むように言いましたけども、彼らは聞き従いませんでした。それでアッシリアが攻めてくるわけです。で、その時代背景が、このイザヤ書にはあります。で、今日の33章と34章も同じです。まず33章の一節。ああ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。これはそのアッシリアに対する、嘆きですね。一方的に、周辺諸国を食い物にしたんですよ。自分たちが強いからいじめたんですよ。別に自分が、周りの人たちが自分に悪いことしてないにもかかわらず悪いことをしたんですよ。周りの人に悪に対して、悪を行うことは十分に悪いです。悪いことされて悪いことを仕返すというのは十分に悪いですが、何もしていない人たちに対して、何もしてないものに対して悪を行うということはもっと悪いです。なので、アッシリアについてその嘆いてるわけですよ。なんてことをしてるんだって。誰も踏みにじってないのに、あなたのことを。なんで周りの人を踏みにじるんだって。誰もあなたのことを裏切ってもないのに、なんであなたを裏切るんだって。だから、アッシリアは報いを受けるって。自分たちが踏みにじったように人を、自分も踏みにじられるし、人を自分たちが裏切ったように、あなたも裏切られるって。イエス・キリストも同じようなことをおっしゃいました。マタイの7章。1節と2節。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。 あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。自分が人に対して厳しく裁いてしまうと、あの人ダメだとか、この人こんなこと言ったからダメだとかって言って、その人を裁くんであれば、同じだけのその裁きの重さを持ってあなたも裁かれますよということです。だから人を裁いちゃいけないって、むしろ許しなさいって、あなたが許したら天の父もあなたのことを許してくださるって。アッシリアは神に裁かれ報いを受けたんですよ。だけど悪を働く私は大丈夫とはならないんですよ。どんな人に対しても、私に対して悪を働く人だろうと何だとしても、その人を裁く権利とか、その人を裁く権威というのは神から私たちに与えられていないんですよ。人を裁くのは、報いを与えるのは私じゃなくて神です。復讐は神のものです。悪をもって悪を報いちゃいけないって、復讐するのは神だから、その復讐心は神に委ねなさいって、神のものなんですよ。だから気をつける必要があります。アッシリアと私は全然違うと思えるかもしれないけど、私が人を踏みにじったり裏切ったり、人の悪に対して悪で報いようとするときに、アッシリアと同じようになります。気をつける必要があります。裁かれないためにね。2節から4節。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。騒ぎの声に国々の民は逃げ、あなたが立ち上がると国は散らされます。あなた方の分取り者は、アブラムシが物を集めるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように飛びつかれる。これ民が祈ってるんですけど、ユダの民がね。で、そのアッシリアがエルサレムを取り囲んで、もう明日にも攻めるかもしれない、攻め入ってくるかもしれないという時に、その彼らはもうその時にはアハズ王がいなくて、ヒゼキヤ王が立っていて、でヒゼキヤ王の中でもそのまだ神に信頼しない、イスラエルの神に信頼しない人たちがいたんですけども、もういよいよ明日にでも滅ぼされるという時になって、彼らは悔い改めたんですよ。それで神に対して憐れみと、そして救いを求めたんですよ。この2節で私たちを憐れんでくださいとなってますけども、英語で見ると私たちを恵んでくださいとなっています。ヘブライ語だとヘンという言葉が使われてて、ヘンは恵みとか、まあ、憐れみというふうに訳すこともできます。どっちでも訳せますけども、この祈りの中で神に立ち返って、そして私たちを憐れんでくださいって彼らは神に祈ったんですよ、求めたんですよ。で、私たちもその神に対して憐れんでくださいとか、恵みを施してください、私に恵み深くあってくださいというふうに祈ることがあると思います。助けてくださいって言って、でも大切なのがこの次の行ですよ。私たちはあなたを待ち望みますって。だから神の恵みや神の憐れみを求めるんであれば、神を待ち望むということが必要なんですよ。神に助けを求めておいて、神に憐れみや恵みを求めておいて、神を待ち望まないということがあり得るんですよ。神を待ち望まないと、神に期待して待たないと、どうなるかというと、神以外のものにより頼むんですよ。自分の力や自分の経験により頼むんですよ。口では祈るんですよ。神に対して助けてくださいって、憐れんでくださいって、私に恵みを施してくださいって祈るのに、神が私の人生に介入してくるそのタイミングを待たないし、待てないんですよ。そうすると自分の力とか自分の経験でやるしかないじゃないですか。もしくは他の人の力とか経験により頼むんですよ。もしくはお金とか物により頼むんですよ。だから神が恵みと憐れみのゆえに与えようとしておられる本当の祝福を受け取ることができないんですよ。私たちが神を待ち望まないからです。ユダの人たちはもうどうしようもなかったんですよ。何をすることもできなかったんですよ。自分たちはものすごく弱くて、エルサレムがもうぐるりと囲まれてるんですよ。18万5000人がそのエルサレムを取り囲んでるんですよ。その兵士たちが。もう無理なんですよ。だからもう神を待ち望むほかなかったんですよ。助けてくださいって。 じゃあこれからこの作戦を立ててとか、あの人を使わせてとか、もうエジプトを頼るとか、もうできないんですよ。その時に憐れんでくださいという本当の祈りが出てきたわけです。そして私たちを救ってくださいって、私たちの救いとなってくださいって、救いを求めて毎朝神により頼み、神を待ち望むんですよ。毎朝、朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってくださいって。だから私たちも同じように、その毎朝毎朝、朝ごとに神に信頼することや神を待ち望むことをしていく必要がありますよ。じゃないと忘れるから。自分を頼ったり、人を頼ったり、物を頼ったりするから。神じゃない他の経験とか力とかお金とか物を頼ったりするんですよ。そうしないと苦難の時に神に救いを求めないんですよ。苦難が来る前に、苦難が来たら神に救いを求め、神を待ち望む準備をしている必要があるんですよ。普段から神にその思いを向けてもいないのに、苦難が来たその瞬間に神に思いを向けるってことはできないんですよ。普段から自分の力や自分の経験や他の人の力や他の人の経験やお金とか物により頼んでる人が、その苦しい時にいきなり神により頼むようにはならないんですよ。神は私たちに苦しんでほしくないんですよ。でもと同時に、ご自分に信頼を置いて、ご自分を待ち望んでほしいんですよ。だから私からそのいろんなその経験とか力とかを取り除いて、もう私にはもうどうしようもないというところに困難に追いやるわけですよ。そしてユダの人々みたいに、私を憐れんでくださいって、私を恵んでくださいって、もうその言葉しか本当に出てこないような困難に追い詰めるわけですよ。なぜかというと、私が頑なだからです。頑なに神の救いを拒むからです。頑なに自分の力とか自分の経験により頼んで、そして神を求めないからです。そうしないともっと痛い目に遭うからです。私が今痛い目に遭って苦しい思いをして神に期待し、神を待ち望むようになっていた方が、これから来る裁きを受けるよりも断然に私にとって、私たちにとって有益だから、この日常生活の中で私を困難に追い詰めたりするんですよ。このユダの人たちは、3節に書いてありますけども、この祈りの中で確信してるんですよ。もう神が救いをもたらすって、神が声を上げると国々の民は逃げるし、神が立ち上がると国々は散らされるって、まだやってないんですよ。神は何も声も上げてないし、立ち上がってもいないんですよ。国々は逃げてないんですよ。おじまどってもいないんですよ。まだ自分たちの周りをアッシリアは取り囲んでいるんですよ。でも祈りの中で確信してるんですよ。あなたが立ち上がってくださったら、あなたが声を上げてくださったら、この敵は逃げ去るって、あなたが立ち上がると国は散らされるって確信してるんですよ。なんでこんなことができるかというと、何にもない平時、その戦時中じゃなくて、もう苦しい中でうわーって溺れてるような中でではなくて、普通の時に日常生活の中で神に信頼を置くこととか、神を待ち望むこと、その信頼関係が構築されていると、立て上がっていくと、いつも心が穏やかな時に、静まっていられる時に、神により頼んだら神がよくしてくださるということを体験してるから、だから知ってるんですよ。このような苦しい時に神が私を助けてくださるって、神に求めると神が与えてくださるということを体験していることが、私たちにはとても大切ですよ。日常生活の中で神により頼んでいることが必要ですよ。ヨハネの15章の16節。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が言って、実を結び、実というのは愛ですね。御霊の実。その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて何でも父が与えてくださるようになるためだった。何でもですよ、何でも。実を結ぶ、愛するという神が願っておられることだったら、何でも祈ったら、求めたら、イエス・キリストの御名によって与えられるんですよ。第一ヨハネの5章14節と15節。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。 私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。で、素晴らしい御言葉なんですけども、この御言葉が私の毎日の生活の中でどれだけ生きているかじゃないですか。どれだけ私が身を結ぶために、人を許すために、人に親切にするために、人に寛容を示すために、自制するために、相手の成長のために、神に対して私に愛を与えてくださいって、私は忍耐できませんって、私はこの人のした悪を思わないなんかできないです、許したくないですって、嫌なんですって、でもあなたがこの人を愛せって私におっしゃるので、愛する力を与えてくださいって、私は嫌なんですよってけどあなたが私の肉をその精霊によって殺してくださって、私に愛を与えて、私に忍耐を与えて、私に自制を与えて、私に親切する力を与えてくださることを私は期待してあなたに願いますって、だから助けてくださいって、あの人が変わりますようにってか、この人が変わりますようにって、このようになりますようにっていう祈りじゃなくて、私を変えてくださいって祈りですよ。私が愛がないから、私に愛を与えてくださいって、身を結ばしてくださいって、私が言って身を結び、その身を残すためだったら何でもですよ。あの人とか関係ないんですよ、私なんですよ。その神に対する、その神が私たちに対して約束してくださっている一つ一つの御言葉を毎日の生活の中でどれだけ体験するかじゃないですか。本当だって、神に願ったら本当に自制できるようになったって、神に願ったら本当にその親切にできるようになったって、神に願ったら本当にその寛容することができたし、人のした悪を思わなくなったって、忍耐することができたって、いや神は本当だって、この約束は。それを毎日の生活の中で私たち味わう必要があるんですよ。じゃないと困難が来た時に、困難なその中で神に助けてくださいなんて言えないんですよ。口では言えたとしても、本当に神を待ち望むなんて、もう明日攻めてくるかもしれない、明日私たちは滅ぼされるかもしれないような状況の中で、何もしないで神の救いを、助けをじっと待ち続けるってことはできないですよ。あまりにも怖いから、これはもう降参しれってことだとかって、会場とか門を開けて白旗振って、もう私たち降参しますとかって言っちゃうんですよ。悪を甘んじるんですよ。日常生活の中で神がどれだけご自分の約束に対して誠実な方か、必ずその約束を守ってくださるかということを体験していないと、苦しい時に神に信頼したり、神を待ち望んだりすることはできないですよ。ユダの人たちはものすごい痛い思いをして、ものすごい怖い思いをして、恐ろしい思いをしましたよ。けど神が校内に追いやって、彼らが神に信頼を置いて、神の救いを、神の憐れみを、神の恵みを待ち望めるようにしてくださったんですよ。神に信頼する者への約束が4節に書いてあります。多くの分取り物を手にするって。確かにユダの人々はアッシリアから多くを分取りました。つまり戦利品ですよ。神が御使いを夜のうちに送って、一夜にしてその18万5千人を全員撃ったんですよ。ユダの人たちが次の朝起きてみたら、18万5千人のその大軍勢がみんな死んでたんですよ。神を待ち望んだからです。神に信頼したからですよ。彼らは何もしなかったんですよ。神が全てやってくださったんですよ。そしたらどうなったかというと、ものすごい分取り物を取ったはずですよ。18万5千人分だから。私たちも神に信頼を置いて、神を待ち望んだ分だけ、この分取り物、もっと言うと戦利品を得るんですよ。私たちが神に信頼を置いて、神に待ち望んだ分だけ、つまり人を許した時に戦利品がもらえるんですよ。人を愛した分だけ戦利品がもらえるんですよ。愛するために助けてくださいって、神に戦っていただいたら、神がその勝利してくださるから、その分取り物を、その戦利品をもらうんですよ。その人を愛するという、その人を許すという、肉の思いじゃなくて神の思いを追求したら戦利品がいただけるんですよ。神に対する感謝が、神に対する確信が、喜びが。戦利品というのは戦わないと、もしくは戦ってもらわないと手にすることができないんですよ。ずっと負け続けていたら戦利品というのはもらえないです。ずっと失敗続けていて、神により頼まない、神を信頼しない、それでそのずっと負けるんですよ。 で、許してください。どうか私を助けてください。もう苦しいです。この私を責める思いから、どうか私を自由にしてください。こればっかりしかできないんですよ。でもそこから私を許してくださり、私を、こんな私をも愛してくださる方に対して、落としようとするときに、愛することが必要になってくるわけじゃないですか。身を結ぶことが。許されたら、その許された分だけ、その神の愛を受け取るべきですよ。次もじゃあまた許してもらおうじゃなくて。許されて神に応答しようと思ったら、その力をいただいて、日々の生活の中でですよ、その許されたことを、助けていただいたことを糧にして、それでその神に向かうんですよ。それをしないから、なんか喉元すぎて少しはーってこの力を抜いて、じゃあ今は戦わなくていいんだって、平時は戦わなくていいって、神のもとにも行かないって、何もしなくても別に普通に生活できる、だから大丈夫みたいな。そうするとまたその戦いが起こったり、その肉の、その肉が刺激されたり誘惑されたりするんですよ。その時また戦えないんですよ。また戦っていただけないんですよ。そうするとまた負けるんですよ。だからいつまで経ってもその戦利品を得ることができないんですよ。戦利品は戦わないと得ることができないものです。でも戦うっていうのは、私が戦うっていうよりも神が戦ってくださるので、必ず神に思いを向けて、私じゃなくて神が助けてくださるというその信頼を持って、神に助けを求めて祈るんであれば、そして神に信頼を置いて神を待ち望むのであれば、神の助けを、神の恵みを、神の憐れみを、そして必ず勝利するし、そして必ず戦利品を手にするんですよ。5節と6節、主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる。あなたの時代は固く立つ。知恵と知識とが救いの富である。主を恐れることがその財宝である。主は意図高き方だって、高いところ天に住んでおられる。シオンを公正と正義で満たすと。民数記の23章19節、神は人ではないから偽りを言うことがない。人の子ではないから悔いることがない。神が仰せられたら実行されないだろうか。語られたら成し遂げられないだろうか。神は人と違うんですよ。だから神は神なんですよ。神は意図高き方なんですよ。なぜこの方を信頼できないのか。自分自身がもうがっくりきますよ。だって人じゃないのにね。神が言葉を発したら必ず、やると言ったら実行されるし、語ったら必ず成し遂げてくださるんですよ。私を救うって言ってくださったら、神は私を救うんですよ。私を助け導くって言ってくださったら、私を助け導くんですよ。必ず。神は正しい方なので、ご自分を否むことができないんですよ。嘘つくことができないんですよ。その方が私を捨てないし、私から離れないって言ってくださったんですよね。イエス・キリストにあって私を許してくださったって言ってるんですよね。日々の生活の中でキリストにとどまること、イエス・キリストのことを思い巡らすことが少なかったり、全くしなかったりすると、神という方に信頼を置けないんですよ。知らないから。知らない方に信頼を置くことはできないですよ。関係というのは、交わらないと立て上がっていかないですよ。自分の思いを伝え、祈りで、自分の神の思いを知る必要があるんですよ。御言葉を読みながら。じゃないと神との関係というのは戦っていかないですよ。神について知らないと、私のことについて知っていただかないと、関係というのは立て上がっていかないです。神はご自分の御子を犠牲にしてまで、十字架にかけてまで、私とフェロシップしたい方なんですよ。私と関係を築きたい方なんですよ。私と愛し合いたい方なんですよ。それがためにイエス・キリストを使わして世に、そして私の罪を負って私の罰を受けさせて代わりに、十字架にかかって苦しんで死なれたんですよ、イエス・キリストは。それを許可なさったんですよ。なんでかというと、私と関係を築くためですよ。永遠にわたって。私がこの方に近づいたら、神が私のことを喜んで受け入れてくださるはずじゃないですか、ここまでしてくださったのに。イエス・キリストを与えてまで私に愛を示してくださった方が、私のその全てを知っておられるわけでしょ。私がそのままでは身を結べないことも、私が弱いことも、私がそのどうしようもないことも、神は知っておられる上でイエス・キリストを使わせたんですよ。十字架にかけてくださったんですよ。 それなのにもうボロボロになった私がこのままの私でイエス神のもとに行ったとしたら、キリストの皆によって、お前なんで来たんだって、汚いお前がなんで私の前に来てんだよって、そんなこと言うわけないじゃないですか。私を清め、私の罪を許し、私をその罪からその贖い出してご自分の子にしようと、私にその聖霊まで与えてくださる方がですよ。お前今更どの面下げてきたんだって言うわけないじゃないですか。なのにそう考えてしまうんですよ。あまりにも神について知らなさすぎるんですよ。あまりにも毎日の生活の中で神に信頼を置いたり、神について思い巡らしたり、神を待ち望んだりする時間が少なすぎるんですよ。あまりにも人と違うのに、神はその恵み深さも憐れみ深さもその愛の深さも私たちと全然違うのに、私と同じように、もしかすると私よりももっと劣るような、そのショートテンパーですぐに怒るような方であるというふうに思っちゃうんですよ。あまりにも知らないんですよ、神のこと。でももし放蕩息子のように私たちが神の前に戻ってって、助けてくださいって、本当にあなたの前にも罪を犯してますって、人の前にも私をお許しくださいって、毎日の生活の中でそうやって神の元に戻っていって神の愛のうちにとどまるんであれば、私たちは豊かに実を結ぶものになりますよ。神を待ち望む者は報われるって、神が私を固く立たせてくださるって、決して揺り動かされないし、私がぶれなくなるし、つまずかないし、私は倒れなくなるんですよ。なぜかというと、主を信頼し主の救いを待ち望むからですよ。そして私たちに宝を与えてくださるって、財宝を、報いを、それはその救いの富だって、もう豊かな神の愛と恵みと憐れみに満たされたその救いを得るんですよ。知恵と知識、神についての知恵を、神その知恵に従ってどのように生きるかという、その力を、知恵と力を得るんですよ。主を待ち望むんであれば、そして主を恐れることを私に与えてくださるんですよ。だから神が私に対して何を考えているのか、私が今これ話していること、私が今やっていること、私の今この私を見て神が何をどのように思っておられるかということを思い巡らすようになるんですよ。そうすると私の日常生活は変わっていきますよ。私は神について思い巡らすことが少なくて、神をあまりにも恐れてないから、堂々と神が願ってないような言葉を言うし、願ってないようなその心に従って肉の行いをやっちゃったりするんですよ。でも、もし私たちが毎日の生活の中で神について思い巡らしたり、また神に信頼したり、私の思いを神に伝えたり、神の思いを御言葉を通して学んだり、そうやってその交わりをしていると、神が私を固く立たせてくださって、この信仰の上に、ぶれなくて、つまずかなくて、倒れないように、揺り動かされないように、しっかりと立ててくださるんですよ。この関係の上に。7節から9節。見よ、彼らの勇士は巷で叫び、平和の使者たちは激しく泣く。王子は荒れ果て、道行く者は途絶え、契約は破られ、町々は捨てられ、人は顧みられない。国は藻に服し、しおれ、レバノンは恥ずかしめを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも歯を振り落とす。神が裁きを下すときですよ。勇士は泣き叫ぶし、国々のね。自国をその信頼していた平和の使者というのは泣き叫ぶんですよ。もう絶望するんですよ。平和を自分の国が、自分の政府が樹立すると思ってたけども、そんなのはまやかしだったって。その時に神が裁きを与える時には、神が国々を裁く時には、もう誰も主に期待してない者たちは、より頼んでない者たちは、待ち望んでない人たちというのは絶望するんですよ。そして町々は荒れ果てて、そして人々はそこに住む人々は顧みられないんですよ。10節から13節。今私は立ち上がると主は仰せられる。今私は自分を高め、今崇められるようにしよう。あなた方は枯れ草をはらみ、藁を生む。あなた方の息はあなた方を食い尽くす火だ。 国々の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつけられる茨となる。神の裁きは火のように全世界を覆って、そして神は秩序をもたらすために裁きを行うんですよ。神が裁きを行うとどうなるかというと、神が高められるんですよ。必然的に人は低くされるんですよ。もう有無を言わせないんですよ。その時には。もう救いなんかそこにはないですよ。裁きしかないですよ。だからもう圧倒的なその力が示されるので、人は何をすることもできないんですよ。だから神はここに私たちがいてほしくないんですよ。裁かれてほしくないんですよ。だから毎日の生活や、またこの日々の生活の中で私たちのことをコーナーに追いやるんですよ。私が神に信頼を置いて神を待ち望むことを訓練してくださってるんですよ。本当に苦しい時に主により頼んで、主に信頼を置けるようにですよ。そして私が憐れみを受け取り、そして恵みを受け取り、そして救われるためですよ。人の行いは火にさらされた枯れ草で終わらないようになるって。だから人の行いなんて燃えてなくなるんですよ。どんなに頑張ったところで、その神の裁きの前にはもう何も残らないんですよ。私の肉の頑張りで人々にその認められて、木下千尋さんが収めた素晴らしさ、功績をたたえて、ここに銅像を建てますとかって、私のこの銅像が建ったとしても、その日には燃えてなくなるんですよ。跡形もないですよ。全部灰になりますよ。だからなんだっていう時が来るんですよ。人の行いなんて燃えてなくなるんですよ。でも神を待ち望み、神が与えてくださる財宝、戦利品、金銀宝石で建てた家というのはそこで残るんですよ。永遠に残るんですよ。神との関係の中で愛し合ったその愛とか、神から愛をいただいてお互いに対するその間でできたその愛とか、生まれた結ばれた愛というのは残るんですよ。信仰も残るんですよ。希望も残るんですよ。でも人の手によるもの、人の肉によるもの、人の力によるもの、人のこの思いによるもの、意思によるもの、全部なくなるんですよ。今日の手法というか、今週の手法の、デボーションでもたまたまですけども、ルカの12章の2節の方になってますけど、私はその人生、毎日の生活の中でどんな実を結んでますかって、残りますかって、残りませんかって、永遠に残る実を結びたいですよ。でもそのためだったら何でも求めなさいって、イエス・キリストの皆によって求めたら何でも与えられるって言ってるんですよ。だからこれを本当に毎日の生活の中で神の約束を受け取ってやっていきたいですよ。追求していきたいですよ。そしたら、ああ本当だったって祈ったら、本当にその私が愛せるようになったということを体験していきたいですよ。へえ、そうなんだじゃなくて、私たち一人一人が体験できるようになりたいですよ。14節、13節を読み忘れましたね。遠くの者よ、私のしたことを聞け。近くの者よ、私の力を知れ。で、そうやってその全世界を神は裁く時が来ます。14節、罪人たちはシオンで罠なき。神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう。私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられよう。で、この裁きの日には2種類の人たちがいます。1種類目はこの14節にある罪人たちです。で、15節16節にありますけど、この人たちは正義を行う者、つまり義人たちですよ。まず14節にあるその罪人たちというのは、シオンで罠なくって、シオンというのはエルサレムのことで、イエス・キリストが再び戻ってこられて、そこでその裁きを行われるというか、その国を治めるんですけども、そこで罠なくって、恐怖に取りつかれるって、焼き尽くす火や常しえに燃える炉で、それを見て恐怖に取り、もう罠なくしかないんですよ。恐怖に取りつかれるしかないんですよ。神を恐れず好き勝手に生きてきた結末がこれですよ。何にも残らないんですよ。最後は焼き尽くす火によって、常しえに燃える炉によって苦しみがあるだけですよ。神は誰も滅んでしまうことを望んでいないって、永遠に救われることのない、永遠に助けが与えられない、永遠に恵みも憐れみも ない。そのようなところに誰一人として神は行ってほしくないんですよ。だから全ての人が悔い改めに進むことを願っておられて、全ての人が救われることを願っておられて、だからこそ全ての人のためにイエス・キリストを使わせて十字架にかけてくださったんですよ。だから私たちの毎日の中にその苦しいこととか辛いことがあるんですよ。その中で神に信頼して神を待ち望むことを学んでほしいからです。神の憐れみと神の恵みを受け取って神の救いを確信してほしいからです。イエス・キリストにあって私の罪は許されていて神から責められるところがないって、本当に神の憐れみと神の恵みによるものだって、そこに喜びを覚えて、その神に対する感謝と神に対する愛の中で関係を築いていってほしいからです。そして神によって許す、イエス・キリストにあって許された人たち、神を愛する人たちが互いに集まって愛し合うという関係に、その喜びや平安を見つけてほしいからです。日々いろんなことがありますけど、すべてはそこに行き着くんですよ。イエス・キリストにあって救いを確立してほしいって。救いを与えたいって。それ以外ないんですよ。15節と16節。正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。義人たち、義を行う、まっすぐに語る、本当にその正しいことを正しい、正しくないことを正しくないって語る。人から強奪しない。手振って私に賄賂くださいとかって言って、不正を喜ばない。血なまずくさいことを聞かないんですよ。自分から耳を塞ぐことは必要ですよ。こういうことは聞く必要がないって。こんな噂話とかこんなことは聞く必要がないって。また目を閉じて悪いことを見ないって。こんなの私のその霊にとって役に立たないって。これは見ちゃいけないって。意図して耳を閉じたり目を閉じたりする必要がありますよ。そうしていると、高いところに住んで決して許かされない場所、食べ物も飲み物も尽きない場所に置かれるって。罪人とは全然違いますよ。17節から19節。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。あなたの心は恐ろしかったことどもを思い起こす。数えた者はどこへ行ったのか、測った者はどこへ行ったのか、櫓を数えた者はどこへ行ったのか。あなたはもう横柄な民を見ない。この民の言葉は分かりにくく、その舌はどもってわけが分からない。で、麗しい王、ここから24節の最後までですけど、威厳のある王がシオンを治める。それについて書いてあって、今読んだ17節から19節というのは、この義人である、義とされた者、イエス・キリストを信じる信仰によって義とされた者は、麗しい王を見るというふうに書いてあります。麗しい王、その方を私たちの目で見るって、目で見るんですよ。本当に見るんですよ。麗しい王を。その王国は遠くにまで広がっていて、そこには自分を苦しめた、恐怖に陥れた人々も国々もないんですよ。18節、19節というのは、その特にユダヤの人たちからするとアッシリアですよ。もうそんなその自分を恐怖に陥れるようなことはないんですよ。怖い思いすることは一つもないんですよ。なぜかというと、私が直で、生で、直に、麗しい方である、麗しい主である、麗しい王であるイエス・キリストを見るからですよ。自分の目ではっきり見るんですよ。私たちが待ち望んだ主、王をイエス・キリストを見るんですよ。イエス・キリストを見るときに何が見えますか？傷が見えるんですよ。その両手と両足に釘の跡があるんですよ。イエス・キリストは栄光の体を着てますけども、復活されたときには十字架にかかって御顔のうちによみがえられたときには、その栄光の体でよみがえられましたけども、トマスがその穴に指突っ込まないと俺信じないからとかって言ったときには穴があったんですよ。私たちが その栄光の体が着せられるとき、復活するときには、傷もないし、シワもないし、シミも何もないんですよ。 だけどイエス・キリストにはその傷跡があるんですよ。両手と両足と脇腹に。麗しい主である、麗しい王であるイエス・キリストを私が、このイエス・キリストが治める王国で見るときに何を見るかですよ。私たちが麗しい王を見るために、イエス・キリストが私のことを愛してくださったという証拠を見るんですよ。神がこの方を使わせてまで私の罪を許して私を救ってくださったというこの傷を見るんですよ。はっきりと私に対するイエス・キリストの愛を確信するんですよ。だから麗しいんですよ。イエス・キリストがイケメンとかそんなんじゃないんですよ。イエス・キリストを見るとたんびに神の私に対するイエス・キリストの私に対する愛が迫ってくるんですよ。天国っていうのはそういうところですよ。神の国っていうのはそういうところですよ。今でももちろんイエス・キリストのことをぼんやり見ることはできますよ。このような方だって、私のことを許してくださったって、私に良くしてくださるって、ぼんやり映るだけでも私たちの心は揺さぶられて感動するじゃないですか。私の霊は励まされますよ。だけどこの方をはっきりと見るんですよ。私の前に立ってくださるんですよ。本当にその傷を見るんですよ。私のために苦しんでくださったその証拠を見るんですよ。そのぼんやりと映ったイエス・キリストでさえも私の人生を変えるほどの大きなインパクトがあるのに、そのイエス・キリストを、そのイエス・キリストの愛を直に生で見ることになるんですよ。もうやばいですよ。立ってられないですよ、きっと。神の国は素晴らしいはずですよ。その道は黄金で、その門は、真珠でできていて、キラキラキラキラして素晴らしいと思いますよ。でもそんな金の道も真珠の門もイエス・キリストの麗しさには絶対に勝たないんですよ。天国というところは、私たちが本当に神の愛を、イエス・キリストの愛をこの目で見て確信するところですよ。毎回イエス・キリストに目を向けるたびに、私は愛されてるって、私は贖われたって、それを確認するところですよ。確信するところですよ。ただ病気もしないし、なんかお互い愛し合ってて食べ物もあるし素晴らしいところみたいな、なんかそういうぼんやりしたところじゃなくて、本当にこの神の愛がもうバンバン入ってくるところなんですよ。それ以上の天国はないですよ。私のその存在 100% が神によって受け入れられるんですよ。それをお互い受け入れ合うんですよ。それが天国ですよ。その麗しい王をイエス・キリストを私たちは見るというか来るんですよ、必ず。20節から24節。私たちの祝祭の町、都、シオンを見よ。あなたの目は安らかな住まい、取り払われることのない、ことのない天幕、エルサレムを見る。その鉄の杭は常しえに抜かれず、その綱は一つも切られない。しかも、そこには威厳のある主が私たちと共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。櫓を漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。誠に主は私たちを裁く方。主は私たちの立法者。主は私たちの王。この方が私たちを救われる。あなたの炎、綱は溶け。帆柱のもといは結びつけることができず、帆は張ることもできない。その時、おびただしい分取り物や獲物は分け取られ、足内さえも獲物をかすめ奪う。そこに住む者は誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許される。イエス・キリストが治めるそのシオンでは、威厳のある主が、さっきは麗しい王でしたけども、今度は威厳のある主が共にいてくださるんですよ。麗しい王であり、威厳のある主イエス・キリストがシオンでエルサレムで治めてるんですよ。多くの川が流れるようになるんですよ。多くの川っていうのは繁栄の象徴ですよ。文明が栄えたところっていうのは必ずその川がありますからね。威厳のある王、私たちを裁き、私たちにその法をもたらし、私たちの王である方が私たちを救ってくださるんですよ。その方が私たちと共に一緒にいてくださるんですよ。私たちを裁くんじゃなくて、私たちを守ってくださるんですよ。私たちを救ってくださるんですよ。 だから23節っていうのはそのシオンにエルサレムにまたイエス・キリストの王国に敵対する人たちに対してですけども、だからシオンに攻め込む船というのは一つもないんですよ。攻め込もうとしてもその砲を張ることもできないんですよ。だから人々はここに攻め込もうとする人々はぶんどられるんですよ。かすめ取られるんですよ。足の慣れた人たちでさえもその獲物を奪うって、だからみんなその太刀打ちできないんですよ。イエス・キリストに対抗しようとしても、そこに住む住民は祝福を受けるって、病気の者はいないし、そこに住む者のそこに住む民の罪は許されているって。34章は33章に比べると少し短いんですけども、この神の裁きというのは全ての国民に及ぶということが書かれてあります。まず一節、国々を近づいて聞け、諸国の民を耳を傾けよ、地とそれに満ちるもの、世界とそこから生え出た全てのものを聞け。だから神は警告を与えてるんですよ。聞きなさいって言って、対象は全ての国々、全ての人々ですよ。で、何について聞けと言ってるかというと、2節から4節、主が全ての国に向かって怒り、全ての軍勢に向かって憤り、彼らを清絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその地によって溶ける。天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から葉が枯れ落ちるように。だから主の裁きの、神がその裁きを下す時が来ると。神の怒りと憤りが全ての人々の上に臨むと。で、イエス・キリストが再臨する前の7年間のこの大患難時代ということについて言っています。まあ、今ここで深く触れる時間はないんですけども、黙示録には詳しいですね。例えば黙示録の6章、そこには7つの封印について書いてあります。その巻物があって7つの封印を解いていくんですよ。その封印が解かれるたびに災いが起きるんですよ。黙示録の8章と9章を読んでみると7つのラッパがあるんですよ。7つのラッパが吹かれるたびにその地上に対して災いが下されるんですよ。そして黙示録の16章から18章の間にはその憤り怒りの鉢というのがあって7つ鉢があるんですよ。それを地に向かってこぼすたびにその地上では災いが起きるんですよ。で、そうやってその誰も逃れることができない裁きが必ず来るって。ただイエス・キリストはなだめの供え物としての御子として私たちに使わされたんですよ。だからイエス・キリストを信じる者に対してイエス神の怒りというのはなだめられているはずなんですよ。イエス・キリストを信じる者が大患難時代に存在しているというふうに考えるのは難しいです。いろんな考えがあるのは分かりますが、でもその地に住む人たち、その大患難の時代に起こるその様々な苦しみとか患難っていうのは、災いというのは神の憤り、神の怒りなんですよ。イエス・キリストを信じて、そのなだめの供え物としてのその御子を信じて、神、私に対しての神の怒りがなだめられているのに、その上からその怒りが注がれるっていうのはおかしいですよ、と私は思います。だから大患難の前にイエス・キリストが教会を敬虚するというふうに私たちは考えています。第一テサロニケの4章16節から18節、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに。で、さっきのその7つのラッパっていうのは御使いのラッパであって、ここで言う神のラッパとは違います。神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。だからこの敬虚というのは、空中に一気に引き上げられていくっていうこの敬虚というのは、この大患難が起こる、最後のそのイエス・キリストが戻ってこられる前の7年間の前に起こるというふうに私たちは信じています。だからこの裁きというのは来るんだけども、イエス・キリストを信じる者たちというのはこの裁きを受けないんですよ。5節から7節、天では私の剣に血が染み込んでいる。見よ、これがエドムの上に下り、 私が聖絶すると定めた民の上に下るからだ。死の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊やヤギの血と、お羊の腎臓の脂肪で肥えている。主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。野牛は彼らと共に、お牛は荒馬と共に倒れる。彼らの地には血が染み込み、その土は脂肪で肥える。それは死の復讐の日であり、シオンの訴えのために仇を返す年である。その時には、神のその裁きが下される時には、多くの血が流されるって。イエス・キリストがオリーブ山に降り立つ前にエドムの地で裁きを行うんですよ。エドムというのはそのイスラエルと半分兄弟ではあるんですけども、でもイスラエルにずっと敵対してた国の一つです。だからエドムというのはイスラエルに敵対する国々の象徴です。だから大患難時代というのは世界政府対イスラエルの戦争になるんですよ。反キリストが世界政府を樹立して一つのワンワールドを作るんですよ。一つの政府を。でもそれに対してイスラエルの人たちは、そのユダヤ人たちっていうのはおかしいっていうことに分かってくるわけですよ。最初は一緒になるんだけども、反キリストが私が神だっていうふうに言うから、彼は違うっていうふうになるわけです。そして本当にそのイエス・キリストをみんな信じるようになってくるわけです。だから神はイスラエルを守り、そしてそのイスラエルに攻め入ってくる世界政府のその連合軍を打ち破っていくわけです。エドムの地で。9節から11節。エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わり、その地は燃えるピッチとなる。それは夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは夜々にわたって廃墟となり、誰ももうそこを通る者はいない。ペリカンとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。主はその上に虚空の計り縄を張り、虚無の重りを下げられる。全世界が荒廃していくんですよ。荒れていくんですよ。で、ここのエドムの川はピッチにとか、その地は燃えるピッチになる。ピッチっていうのは、別のその言葉で訳されているのを見てみると、歴性ってやつです。歴性っていうのは燃料の代わりになるようなもので、今でいうアスファルトとかコールタールのことです。だからその火をつけたら燃えるんですよ。すごく熱くなるんですよ。川川はそのようになってしまうって。12節、その主だった人たちのうち王権を宣言する者が誰もそこにはいない。すべての首長たちもいなくなる。国のリーダーたちはみんないなくなるんですよ。そして13節から15節、そこの宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住みか、ダチョウの住むところとなる。荒野の獣は山犬に会い、野ヤギはその友を呼ぶ。そこにはコウモリも憩い、自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産み、それを介して自分の陰に集める。トビもそれぞれ自分の連れ合いとそこに集まる。宮殿も町もみんなその荒れ果ててしまって、動物の住処となっていくということが書かれています。そして最後、16節と17節、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主はこれらのもののために受ける割り当てをくじで定め、御手が計り縄で測ってこれを分け与えたので、とこしえまでも彼らはこれを所有し、世々にわたってここに住む。最後は勧めですよ。やがて来る裁きに備えなさいって。どう備えるかというと、主の書物を調べて読みなさいって。つまり御言葉であり聖書ですよ。読みなさいって。そしたら神の約束が果たされなかったことは一つもないってことを知るんだって。つまり神の言葉は信頼に値するものだということを悟るって。神に信頼し、神を待ち望みなさいって。毎日の生活の中で。そうしたらやがて来る裁きに会うことはないって。ルカの21章36節、 しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい。イエス・キリストがその終わりの日に必ずこのような恐ろしいことが起こるということを弟子たちに説明した後に、弟子たちに向けて言いました。必ずこれらのこと起こるって。だから、こんな恐ろしいことが起こりませんようにっていう祈りは意味ないです。必ず起こるからです。世界平和が起こされますように、イエス・キリストが戻ってこられるまでには、その世界平和っていうのは確立できないです。残念ながら。地震とか台風とかそういうのもなくならないです。必ずそうなるって、異常気象があるって、飢饉が起こるって、戦争が起こるって、必ずそうなるって書いてあるんですよ。だからそういうことが起こりませんようにっていう祈りは意味ないです。でも、必ず起こるこれらのことから全て逃れて、人の子イエス・キリストの前に立つことができるようにお助けくださいという祈りは大正解です。私の毎日の生活の中で思い巡らすんですよ。神がそのあらかじめ言ったことに関して、それが実現しなかったことは一つもないって、ごめんなさい、 実現しなかったことは一つもないって、全部実現したっていうことを御言葉を読みながら理解していくんですよ。そしたら必ずこれから起こるっていうふうに言っている、このような恐ろしいことは大患難時代が来るっていうことも確信できるようになるんですよ。でもそこから逃れる術が私たちには与えられてるんですよ、イエス・キリストという方が。だから目を覚ましてのほほんとしてるんじゃなくて、ぼーっとしてるんじゃなくて、やがて起ころうとしてることを忘れてしまって、神が願っておられることを全く考慮に入れないで、だって毎日過ごすことが神の前で眠ることですよ。神の御顔を慕い求めることもしないで、神の言葉に耳を傾けることもしないでいることが寝てることですよ。神が私に何を今日願っておられるのか、神が永遠にわたって私に何を求めておられるのか、今日神が私にしてほしいと願っておられることが何なのか、それを毎日のその生活の中で、ここでは毎朝その神の恵みを求めて、神のその身腕によりすがることが言われているわけじゃないですか。で、これが勧めですよ。ローマの9章の33節。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これはイエス・キリストのことを指して言ってますよね。ユダヤ人たちにとってはつまずきの石で妨げの岩だったんですよ。でもこの方、イエス・キリストに信頼する者は失望させられることがないって、そう書いてある通りだってパウロはローマ人への手紙で言ってるんですよ。イエス・キリストに信頼するんであれば失望することは決してないんですよ。実を結ぶためだったら何でも与えてくださいますよ。私たちの罪をどんな罪でも許してくださいますよ。私のことを愛してくださっているんですよ。今はまだぼんやり映る、その鏡に映ったイエス・キリストしか見られないです。でもそのぼんやり映るイエス・キリストを見ることで今のこの時代生きるのは十分なんですよ。クリアにはっきりと見たいけど、でもそれは次の世界にあるんですよ。イエス・キリストが治められるその国で、私たちがそこに共におらせていただくときに、 100% もう愛、神の愛が、イエス・キリストの私に対する愛が、私の目から、私の耳から、もしかしたら私のこの嗅覚を通しても、触覚を通しても、その全ての感覚を通して入ってくるんですよ。神が私のことを愛しておられるって、この麗しい王が、威厳のあるこの主が私を愛しておられるって、その片鱗に私たちに触れることができるんですよ。この地上でですよ、この不完全な肉体を持ちながらですよ。そうやって毎日の生活の中で神との関係の中にとどまり、神との関係を立て上げていき、神に信頼することを、神を待ち望むことを学んでいくんですよ。そうすると、そのいろんな苦しい時がある時に、もう思いっきり困難に追い求められる、この困難に行く前に、痛い思いをする前に、本当に神に助けを求められるようになっていくんですよ。毎日の生活の中でイエス・キリストのことを思い起こしていくことができますように。自分である程度決めて、 神に目を向けて、神に思いを向けて、神に耳を傾けることができますように。祈ったり、御言葉を読んだり、思い巡らしたりすることができますように。そうやって神との関係が築かれていって、神に信頼すること、神を待ち望むことを学んでいけますように。祈ります。天の父さん、あなたが本当にイエス・キリストを私たちに与えてくださるほどに、愛してくださっていることをありがとうございます。その愛を毎日の生活の中で味わっていけるように助けてください。お願いします。あまりにもあなたについて知らなかったり、あなたの愛を、あなたの恵みを、あなたの憐れみを思い巡らさなかったりしてしまいます。眠ってしまっています。どうぞ憐れんでください。憐れんでください。恵んでください。助けてくださいと言いながら、あなたを待ち望まないので、自分の力で動いたり、人に頼ったり、物に頼ったりしてしまいます。どうぞ忍耐を与えてください。私にあなたに期待する、その信頼をお与えくださいでしょう。助けてください。お願いします。日々の生活の中で、あなたに信頼すること、あなたを待ち望むことを学んでいけますように。本当に辛い時が、苦しい時が起こる時に、もう自動的にあなたに助けを本当に求めていけますように、私たち一人一人とあなたとの関係を、立て上げさせてください。お願いします。イエス・キリストがもう一度戻ってこられる時に、本当にイエス・キリストの麗しさを見る側にいられますように、私にその救いを、与えてくださった、そのあなたの愛に、あなたの恵みに、今日も、今週一週間も留まっていられるように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。